ハイマイルチーですネットラジオベースボールトーク5月13日月曜日朝6時の配信です。はい、何話そうちょっとね、最近の野球をざっと振り返ったんですけど、まあ阪神はあれか DeNA 3連戦なんですけどね、2勝1敗で勝ち越したわけですけども、まあ2戦目落とすと思わなかったですね、正直ね。まあ勝ち越してるんで全然いいんですけども、最小点入ってさ、もう序盤でもうツイートしちゃったんですよ、決まったわみたいな。そう、阪神も試合決まってもたみたいな話、ツイートしたんですけども、そっからまさかのひっくり返されるっていうね、うん、まあこういうね、序盤にがっつり点入ったし、入って引き離した試合って後から案外追い上げられることはあるかなと思ってて、まあ最終あれな、9-3とかやったかな、なってたところが結局9-10とか、確かそんな感じ、9-11かやったと思うんですけども、まあ9-5まではなんとなく行く気はしてたんですよ。な、9-7とかも最悪あるかなみたいな思ったんですけど、まずね、9-7まで行くの早かったね。5回もそうなっちゃってたからね、それきついわな、あそこ先はな。いやー、ベイスターズというチーム本当に評価が難しくてね、うん、いや前日金曜日のね試合見てて、なんか阪神なんで勝ったんやみたいな感じやってる気がするんです。確かもうちゃんと覚えてないですけど、そうやね、3-4のいい試合で、あれか、阪神が最後に、そうか、9回1点入れたから勝ったんか。そう、なんか阪神も結構もっと点入れたよみたいな試合やったような気がするんやけど、違ったかな。フォアボール4とって、そうやな、なんかそんな感じだった気がするんですけども。それを勝ったからさ、阪神。そう、やっぱまあいけるんかなと思ったんですよ。そう。で、そんなもうね、9点も取られたら DeNA に追い越す力ないやろと思ってたわけですよ。そしたら、ひっくり返されたんですよね。じゃあ、でも12日の試合どうやったかっていうと、これもまた、ね、阪神が勝つわけですけども、阪神2安打、DeNA 4安打っすよ。まあ、最近はよう投げ取ったっていう前提はもちろんそうなんですけども、でもベイスターズが勝ってても全然おかしくなかったと思うんですよ。で、阪神そもそも出塁がめちゃくちゃ少なかったもんね。そう、でもなんかな、最近の2アウトから最近のフォアボールっすよ。でそれで井上がつないで中野のタイムリーっていうね。でそこだけなんですよ、ヒットがまずそこだけなんですよ。フォアボールは他にもあったけど、でも言うても1個やろうな。こんな攻撃力勝ててしもたんよな。まあね、佐伯様様ではあるんですけども、まあベースで筒香がね戻ってきて強いようには見えるし、まあそれ引き継ぎ警戒は必要なんだけども、やっぱり A クラス入らんのちゃうかなって気がしてるわな。阪神、巨人、3位がどうかな、広島、広島が今3位なんですよね。まあ、3と4は分からない。ジャイアンツは A が入ってくると思う。まあまあまあ、そんな感じで、とりあえず、阪神が首位奪還したんですけど、まあまあ、別に今の時期でギャギャ言うてもしゃあないんでね。はい。いうとこっすかね。伊藤将司が先発ローテから落ちるということで、代わりにビーズリーがおそらく次投げるんですかね。ビーズリーも下でかなり調子がいいということなんで、ちょっと楽しみですね。伊藤将司もなー、いやーでもね、まあ、ここまで3年間ずっとね、フルでローテ回ってたら、まあこういうこともあるよなぐらいのつもりで僕は見てるんですけども。 まあまあまあしっかり調整してきてもらって、また夏場にがっつり投げてくれたらいいんじゃないかなと思ってますけども、はい。まあすごいハイレベルなね、あの中でやってるんでね、うん、いうところで、まあセリーグは、まあ、さっき言った通りの順位で、ヤクルトがねまた塩見が離脱しちゃったんで、まあもうすぐ山田選手と戻ってきそうですが、やっぱりちょっときついかなっていう気はする。とはいえ中日もねやっぱり首位立ってからの落ち方がなかなかなんで、うん、下2つはやっぱここなんやろな、うん。でカープがなんやかんや頑張ってんですね。これはピッチャーかな、確か先発が結構良かったような気がする。でも得点はリーグ最少なんですよね。まあ試合数の差があるというのもあるんですが、やっぱ坂倉の調子が上がってこないし、その他のバッターもそれ内野手とかあんまり良くないよね。小園の匂い並ぶキュウリとかやけども、外野は割とみんなやってんのよ。秋山の間、うぐさ、うん、騒がれてた田村俊介も結局のところどこだ、田村俊介1割8分2厘やからね、ちょっと厳しいんかなっていうところ、はい。いやー、そうね、あの広島はダントツで試合数少ないですね。残試合が111あるんで、まだ32試合しかやってない。阪神が36、ジャイアンツが38やってるんで、そこと比べてだいぶ少ないって形で、まあ得点が少ないのはまあしゃあないとか。あれってことは、これ得点率で見たらもっと悪いチームがあるかもしれない。ちょっとまあ今計算はしてないですけどね。はい。いや、ジャイアンツが結構少なくない？あれ、ジャイアンツめっちゃ得点少なくない？まあ、知っても少ないですけども、93なんで。38試合って95得点しかないんですよ。少ないっすね、多分これ結構。巨人はピッチャーはでもなんやかんや先発もちょっと結構入れ替え入れ替えやってる感じはあるよな。うん。グリフィンが確か抹消してたっけね。赤星もなんかリリーフやったり先発やったりやし。で、大層おらんくなったでしょ。野手は結局、だから岡本が打ちまくってて8本か。ってところであるんだけども、他、なかなか打率、なんか、吉川直樹がね、割と頑張ってるみたいな話を聞くんですけど。言うて2割7分やもんな。まあでも、そうね、あとそう、キャッチャーな。キャッチャー大城が結局今真っ白になって思ったからな。あれもようわからん。もうジャイアンツとしてはもう FA で、出て行ってほしいんかみたいな扱いしてるからな。困る。ジャイアンツに残って、年俸をがっつり倍増するぐらいのつもりで僕は10億円チームに入れさせてもらってるんで。ちょっと困るんですよね。こんだけ打たへんっていうのはね。打ちまくってほしいとも思ってないですけども、無難に2割6分20本ぐらいで、いつも通りの面白いぐらいの成績で。やってくれると思ってたんでね、ちょっと僕はこれは予想外なんですけども、はい、そんなとこかな、セリーグは。とはいえパリーグのね、打撃、成績を見るほどの時間もないんで、ざっと、投手成績、打者成績見ていきますが、投手成績は今村上がなんだかんだで防御率が一番いいと 0.88 ですか。まあ村上知ってはしてないですけど、結局実績がついてないんですよね。だからすごくいい数字になってると。まあ実際内容もいいんですけども。で、ついで床田、菅野。菅野はね、今年いいんですね。で、高橋で、山崎、巨人勢が3人ですか。まあ、でも、まあ高橋でとかシーズン終わったら、まあそもそも起点取るかって問題もあるような気はするしな。その他だと、起点のってのはそもそも15人しかいないんですけども。 去年良かった東はここまで 2.42 なんで、リーグ全体14分の11ですね。そんなめちゃくちゃいいわけじゃ、まあでもこの時期やからな、まだな。うん。あと、去年まで名前がなかった投手で言うと、まあやっぱ吉村とかですかね。2.13 やから、しっかりローテーション回ってるってことですよね。去年のドラフト、去年というか2022年のドラフト1位、今年が2年目のピッチャーですね。あとヤフーでね、この外国人が結構いいですよというところですかね。はい。で、あとは、ちなみに最多勝がこれ、菅野、才木、ヤフーでの4ということで。才木はマジでタイトル取ってほしいし、僕は取れると思ってるんで、まあ、去年あんまり村上とか大竹の加減額で目立ってなかったけども、才木やっぱ日曜日いい働きずっとしてくれてるんでね、今年はしっかり最近スポットライトが当たってほしいなと僕は思ってます。はい。で、打撃の方が月間 MVP サンタナが取ってました。その3打首位打者なんですね。3割4分1厘、次いで細川3割1分に。細川でも去年もね、シーズン前半はね、打率良かったんですよ。後半ちょっと落ちちゃって、まあでもホームランしっかり打ち続けたって感じだったんですけど、で、3位がこれ意外なのが長岡ですね。ヤクルト2割9分8厘、そして秋山、宮崎と続いていきました。阪神戦名前がないんですが、阪神だと一番いいのが近本の2割7分とか、あと中野も2割7分1厘ですね。この2人2割7分1厘ですね、試合後入したら。うん、いうところで、はい。あと規定乗ってないですけど、中日の村松が、ね、めちゃくちゃ打ちまくってるんですよ。3割7分5厘なんで、ね、今年ショートで定着し始めてるという選手ですね。はい、ということで、お時間など以上としたいと思います。